ニマンス塚本にきと
みたらしかなが
お届けしています。明日のカレッジ、ここからは学びを楽しむ Today's Class。 今日のテーマは食べるについて。お話を聞かせてくれるのは炊飯系フードユニットご飯同盟の白井のり子さんと白井純一さんです。ご無沙汰してます、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お元気でいらっしゃいましたか？
はい、元気でやっております。
元気です。
あ、よかったです。半年ほどぶりですよね、今年の3月に最後に来ていただいて、
うん、そうですね、
いろいろね、あの時も美味しい話をいっぱい聞かせてもらいましたけれど、うん、白井のり子さんと白井純一さんは炊飯系フードユニットご飯同盟のお二人でございます、はい、のり子さんは新潟県のご出身で調理担当、純一さんは企画と執筆担当で、ご実家は米農家です。お二人はおかわりは世界を救うという理念のもと、レシピ開発、炊飯教室、講演、各メディアで活躍されていらっしゃいます。で、まあこの時期といいますかね、まあ、ようやく夏が終わったかなっていう ね、うん、そうですね、まあ、9月ももう下旬に入りますけれど、うん、まあ、この季節といえばもうこれからどんどん美味しいものがねいっぱい出てくるシーズンですけれど、うん、まあ、ご飯同盟ですから、はい、まあ、やっぱりお米のことは聞かなきゃいけない
です、はい、シーズンいいですね。
今年のでもこの猛暑大丈夫だったんでしょうか？
いや、ちょうどお盆前の8月の上旬ぐらいに実家に帰ってたんですけど、はい、本当に新潟暑くて、うん、もう ね、猛暑中の猛暑ってね、
あと雨が降らなかったんですよ、
全然、うん、カラッカラで、
ね、1ヶ月以上降らなかったって、うん、ってなかったんで、
じゃあ田んぼは結構
水不足っていうのはやっぱどこでも聞いた話でしたね、うん、その頃から、うん、
はい、でも収穫は大丈夫、
まあ、うちの実家はちょうど先週根刈りが一通り終わって、うん、行ったところですね、はい、はい、
あ、じゃあ特に不作っていうほどの問題もなかった。
量的には、まあ、はい、例年通りなんですけど、やっぱりそのお米の形というか、はい、綺麗な米粒に仕上がったかっていうと、はい、やっぱ暑さのせいで、はい、ちょっとお米に白い斑点、白いなんかこう真っ白な半透明じゃなくて白い模様が入ったりとか、うん、で等級的にはちょっと若干やっぱり落ちるですね、
そうなんですね、うん、じゃあちょっと価格
もなので、まあ、一等米っていうのもなかなかなくて、うんうん、そのやっぱりちょっと買い取りの時にちょっと安いお値段になってしまって、どこの農家さんも大変な状況かなと。
そうなんですね、まあ、でも本当にこういう異常気象がねこのまま毎年のように続くと本当に心配ですけれど、うん、この時期はやっぱりその新米が話題になると思うんですけれど、やっぱりその新米っていうのはその、まあ、バリューとしてまだまだ高いものですよね、
う
ん、
そうですね、この時期しかね。
そうですね、この時期しか食べれないもの で新米 のみずみずしい味わいっていうのは本当にこの取れて1ヶ月間ぐらいに感じられるものなんですよね。一年中お米美味しいんですけど、本当になんかみずみずしいっていうか、
ね、
うん、
いつ食べてもお米美味しいんですけど、はい、特にその収穫から1ヶ月2ヶ月ぐらいの時期はまだお米 の柔らかいというか、うん、ふわっとした炊き上がりになるのがやっぱりこの時期だけのものですね。
なんで毎年新鮮で驚いてて、自分ちょっとおかしいんじゃないかなって、
去年も美味しいってしっかり食べて覚えてるのにまた今年も食べてね、
また美味しいね、新米美味しいね、
今年は美味しいね
毎年美味しいっていうのが新米の魔力ですね。
魔力ですよね、
うん、でもそんなにこう無意識にお米食べてるとなんかあんまりそこの違いね、ちょっともったいないかもしれないですけど、そこまで意識できてない。みたらしさんどうですか？
確かになんかそのこの季節はこれが美味しいんだよって言われて、やっぱこう改めて味わって美味しさを感じることもあるから、知識として入れとくのも大事ですよね。なんかこの時期はこれが美味しいんだとか、新米はここが美味しいんだみたいなの、
プラシーボ効果ってやつですかね。それもあって美味しく感じるってのもあるかもしれません。でもかといってね、お米はね、さっきもおっしゃったように一年中美味しいものですから、まあ、新米はもちろんスペシャルだけど、でも新米じゃなくても美味しいよね。
どうしてもこう新米の時期になると、やっぱ新米に注目はされがちなんですけど、うん、とはいえ去年のお米もまだ残ってて、うんうん、まあ、それはそれで美味しいわけですよ、う
ん、ね。
そうなんですよ。だから一番もったいないのは、新米が出てきて、で新米のみずみずしさって本当短い間なんですけど、うん、去年のお米あるからそっちがなくなるまで取っといたりすると、その新米の味わいが味わえず残念なことになってしまうので、う
ん、なんて切り替えるんではなくて、同時に新米も味わうし、はい、去年のお米も一緒に味わうしみたいな時期が、まあ、10月11月のお米の楽しみ方かなと思います。
そうですね、もう新米は生鮮食品っていうか生ものだと思って、
そうなんだ、
もう着いた瞬間食べるぐらい、炊いて食べるぐらい、
ね、うん、お刺身みたいな、
そうそう、お刺身みたいな、
お米は腐るものじゃないから、うん、別に いつでもいいやって思いがちですけど、うん、まあ、せっかくだから今の時期、まあ、新米手に入ったらちょっと今まだあの、ね、まあ、残ってるお米はちょっと一旦置いといて、うん、今しか食べれない食感みずみずしい新米食べて、うん、で小米をまた、
そうですね、小米に戻ってっていうのを繰り返していけば、うん、どっちも楽しめるという、う
ん、小米って響きがなんかちょっと、
う
ん、
そうなんですよ、
名前がね、古くはなってないんですけどね。
そうなんですよ、あのインドとかだと小米の方が価値が高いんですよ、うん、あの2年ものとか何年ものみたいな感じで、うん、
パラパラしたライスが、
そうですね、うん、なんであの結構熟成ではないんですけど、うん、まあ、熟成はしないんですけど、まあ、置いておくっていう文化があるんですが、うん、日本はなんかどうも新しいものに ね
初物にね、はい、うん、弱い、
ボジョレヌーボーとかね、そうですね毎年なんかありますよね、そういう話題が、うん、まあ、でも今回はですね、まあ、ちょっとまさにその小米を活用した晴れの日料理をちょっと教えてくれるということですが、はい、まあ、小米といっても、まあ、普通のお米さんと変わらないと思いますが、
はい、
あ、でもあえてその小米だからこそ美味しく食べれる方法っていうのもあったりするんでしょうか。
そうですね、あの小米に向いてるって、小米っていうのはあの、まあ、別に古くてなってるお米ってわけじゃないんですけど、うん、粒がすごくしっかりしてるんですよね、
はい、
でお寿司にすごく向いているので、特に今暑い時期が続いてると、あのご飯ちょっと食べる意欲なくなりがちじゃないですか。でその時にお寿司にするのってすごくタイミングも良くて、
な
の
でちょっと味を加えてあげたね。そう、
で今日もニキさんお誕生日ですので、晴れの日料理という
か、あら、そうだ、私今日誕生日だ、なんで偶然、でも本当にあの夏バテとかね、あの、まあ、かなさん結構夏休みすごい満喫されてたようですけど、それでもちょっと食欲がちょっと落ちちゃったりとか、あ、もうそうめんでいいやってなった時ありました？
ありました、ありました。もうコンビニのそれこそおにぎりでいいやとかっていう、手軽にこう済ませようとするんですけど、やっぱり、まあ、もちろんコンビニものね、ご飯もすごく大事では、食べることは大事だと思うんですけど、うん、やっぱりこうしっかり自分でご飯を食べている、なんかこうご飯のスペースをこう作る、その時間の中にご飯のスペースを作ってあげるっていうのが自分の体をいたわっていく最初のステップだとは思うので、
ご飯のスペースっていうのはそのご飯を食べる時間とか、
そう、ながら食べとかじゃなくて、一旦こうご飯を食べようとか好きなものを食べようとか用意をしたりとかも含めてやっていくっていうのが大事だとは思うので、
結構ながら食べしちゃうんですよ、私もなんか立ったまま朝ごはん食べたりとかついついやっちゃうんですけど、はい、まあ、そういうなんかこう儀式じゃないけど、なんか意識して私は今から食事をするっていうのがやっぱ大事なんです
ね。本当にマインドフルネス
出た、マインドフルネス
私は思ってます、
はい、まあ、それをするかしないかでちょっとこう、まあ、美味しさとかありがたみが変わると思いますかね。
そうですね、なんか味わうって多分心の余裕がないとできないことだと思うので、その心の余裕を作ってあげるっていう意味でも大事なのかなと思います。
今日は私はすごく心に余裕がある気がします、はい、でもう今ねずっとこの話をしながらもうできるだけこうデ、ね、スクの前をね、あの上をね見ないようにしたんですけど、もう本当に素敵なもう箱詰めされたいろんな具材と、あのまん丸かわい
い、
タワラじゃなくて何ですかね、これもうまん丸のおにぎり、
手まり寿司状にしていて、はい、であの普通あの手巻き、今日は手巻き寿司なんですけど、
はい、
手巻き寿司って普通あの大きいね、あの桶っていうか寿司桶に入れて、
はい、
あのそれを皆さんでしゃもじでやるのが普通なんですけど、こういう手巻き状にすると外に持っていけるんですよね。
ちょっともう写真撮っちゃおう、はい、もうあの一番近くにいる我々がね写真を、ね、撮ったら ね、はい、ちょっといろいろなんか落ちましたけれど、はい、うわ、ちょっとあののりこさん今日は何をどんな具材を持ってきてくださったんでしょうか。
はい、今日はですね、あのちょっとあの晴れやかな感じにしたいということで、今夏なのでハーブ類もちょっと使った、はい、ちょっと変わり種のもので、はい、スパイシー牛しぐれ煮でこちらですね、うん、であとアボカドと鶏肉 あのパクチーの衣の天ぷらです。であと鮭のレモン、ディルソテーでディルを使った、まあ、鮭のソテーと、まあ、人参の梅きんぴらですね。あとエビ玉のクリームチーズが入ってるもので、あとはまあ他の香味野菜とかが、ガリであったり、あのまあパクチーとか、あとまあキュウリですね、キュウリとかそういったもの、はい、ネギとかまあそういうものを入れて、でそれを海苔に乗っけて巻いて食べると、好きなように巻いて食べるっていうことで、生ものを一切使ってないので、
海鮮がない
んです。ないんです、ピクニックに行ける、持っていけるって、ね、生の海鮮、
もう お食べ、お食べ。
これ、どうぞ、どうぞ、食べ方なんですけど、
私はもう、はい、
海苔を1枚取っていただいて、
海苔を1枚取りまして、いいんですか、本当にこれ食べていいんですか、はい、ちょっと、
あ、すいません。で、お箸で、それちょっと軽く広げていただいて、米を、
は
い
は
い
はい、米を、あの、おにぎりを潰す感じ、
はい、今日この、
あの、好きなの乗せて
くださった具材は、やっぱり今が旬とか、いうの何かあるんですか。
そうです、まあ、今が旬というか、あとは好きなの乗せてください、
はいはい、
今が旬というか、まあ、そうですね、なんか爽やかな気分になりたいなっていうので
爽やかな気分
勝手な、ね、
だからハーブとか、
はい、そうですね、あと今日お二人ともね若い女性ということでちょっと若い方が好き
そうな何乗っける
あ、じゃあ私は鮭
のあディルの、
はい、ディルをいただきます。
あと、まあ、いろんなものを パクチーとかこういった香草類を一緒に入れて、はい、ぐるってあの巻いていただいて、
ディルってあのすっごい香りも味わいも好きなんですけど、うん、なかなか自宅でなんか使おうって発想が出てこないっていうか、
そうですね、
何に合いますっけ。
あのヨーグルトとかに混ぜたりとかしても美味しい、塩ヨーグルトとかにして混ぜたりしても美味しいですし、あとゆで卵、卵サラダですねに、
あ
のこのエビ玉にあのディル入れてもすごい美味しいです。
エビ玉にディル、
うん、はい、でもうくるっと巻いて、
これもはやもう手巻き寿司のなんか概念を超えている感じがするんですけど、全然なんか私があの知ってる手巻き寿司と違う
ですね。まあ、で外に持っていけるので、あのピクニックとか公園で、あの大人はこっちをつまみに、はい、あの具材をつまみにしていただいて、うん、子供がいたら子供たちは、うん、あの海苔巻いてと、う
ん、そのまま飲んでもいいし
食べてるしな、何巻き、えディル、あの鮭のディルと他に何か入れた。
卵を入れました。
どうですか、組み合わせで。
めちゃくちゃ美味しい。
嬉しいです。
あと香りがもう本当にいろんなこうね、肉野菜香味、あの香草の、私はですね、あの牛スパイシー牛しぐれ煮と、あと、この揚げたやつ、なんだったっけ、
香草の天ぷらですね、あのパクチーの天ぷらです、ね、
パクチーの天ぷら と
アボカドの天ぷらですかね。
あと
鶏の方ですね、はい、
はい、あと人参の梅きんぴらっていうものをちょっといただきたいと思います。いただきます。うまっ、うまっ、やばい、ちょっと、
やっぱり手巻き寿司って生魚のイメージがあったんですけど、こうやって食べれるって知ったのはすごい私の人生が変わる気がします。
あ、本当ですか、
はい、
意外と酢飯は何でも
受け止めてくれるので、あのもしだったらその酢飯の方にも柑橘酢飯にしても、グレープフルーツとかそういったあの夏みかんとかある時期は夏みかん の、 あの酢の代わりにそれを使って酢飯にしてもいいですし、サラダでも巻いていいですし、あのもちろん生ものを使えたらもっと美味しかったりするんですけど、ちょっと外にね出れなかったり暑かったりすると心配だったりするので、こういったあの市販のものでもね、例えばきんぴらごぼう買ってきて入れてもいいわけですし、結構何でも、
ね、今日は全部作りましたけど、そのデリとかで買ってきたものを、
はい、でも、ね、
唐揚げとか ね、
あのそうそう、唐揚げ美
味しいよ、デリいろいろあるので。
唐揚げ、マリコさん、この人参の梅きんぴら、
はい、
すっごい絶妙なスパイス感がある。
ありがとうございます。
どうやってちょっと作り方、
あ、こっちです、こっちですよね、梅の方、こっちですか。
あ、こっちです、
人参の方ですか。あ、これでね、梅干し入れてるだけなんですよ。
人参スリスリして、
はい、スリスリして梅干し入れてみりんと酒で炒めてるだけなんです。
すごい美味しい。あとお肉とすごい合う。
あ、そうですね、お肉の方はかなりいろんなものを入れてまして、はい、
あ
の
こっちがスパイス
かな。そうです、こっちがスパイスが効いているので、
はい、
そっちはなんか本当にあのチリパウダーとか、そうですね、何入れたの、
そこまで辛って感じじゃないんです。
そうです、あと優しいブラックペッパーをホールで入れてて、
あ、だから今ガリって
ガリって、そう、それがすごいあのアクセントになるので、
はい、
であと
このさっき説明していただいた牛しぐれの、
はい、
牛のものと、あと香草、
アボカド、
アボカドですね、
はい、これアボカド、
アボカドの天ぷら、うわ
ー、アボカドね美味しいんですけど、うん、なんか色が変わっちゃうじゃないですか、
あ
で天ぷらしちゃうと色変わんないって
そうなんですか、
はい、なんで持っていけるっていう。
アボカドって熱するとちょっとこう、
う
ん、味が
そう
です、なんか、あの炒めたかなんかしたことあるんですけど、うん、ちょっと台無しになっちゃったなってことがあって、
ちょっととろっとしちゃうんですよね、うん、
はい、
あの青臭さ際立っちゃったり
とかする
ので、
はいはい、 でも手巻き寿司って、私ニュージーランドに住んでた頃よくそのうちでそのホームパーティーとかするときに、まあ一番こう手っ取り早くてみんなでこう自由に楽しめる日本食っていうことで、結構その手巻き寿司よくホームパーティーでやってたんですよ。でも子供も大人もあのなんかワーオ寿司って感じでこうテンション上がるし、でこうなんか自分でこう作るっていうのも楽しいし、でも本当になんか今日ここであの持ってきてくださった食材すごくこう鮮やかで、で味のなんていうのかな、その多様性っていうの、
バリエーションがすごいですよね。そ
う
そ
う
そ
う、ちょっとスパイシーなものから甘いものから、今のどうでしたか、アボカドの天ぷらと牛しぐれ。
なんか全然アボカドっぽくないというか、私の中のアボカドのイメージとちょっとこうか変わりますよこれ。
アボカドよく食べます？
あんまり食べないんですけど、
う
ん、
そう、
あんまりちょっとなんか生であんま食べないんですよね、でも天ぷらにするとすごいなんかあの私あんまり食感が好きじゃなかったんですよ。でも天ぷらにすることでなんかふわふわになってて、うんうん、すごく美味しいです、うんうん、
でちょっとね、みたらしさんお酒は飲まれないから、ちょっとここから先はちょっと申し訳ないながら、はい、私一人でちょっとごくごくさせていただきたいんですけれど、はい、
じゃあ横でパクパクしてます。
あ、どうぞどうぞ、はい、どんどんあのおかわりしてください、はいはい、
たくさんあります、
ね、ありがとうございます。
純一さんはですね、まあお米はお米でも、お酒のお米を持ってきてくださって、
はい、
ありがとうございます。最高の誕生日だな、この私は山のうどん食べて手巻き寿司食べてお酒も飲めるんだよ、うん、オンエアでハメを外しすぎないようにします。はい、純一さんお願いします。はいはい、
で今日お持ちしたのがですね、リブロムっていうあの福岡の醸造所なんですけど、アマオーとシナモン、日本酒、実際厳密に言うと日本酒ではなくてクラフト酒って言われるあの日本酒の醸造方法に副原料を使って日本酒ベースのお酒を作っているのがすごい人気が出ていまして、その中の福岡のこのリブロムっていうところは特にフルーツとかをよく使い、はい、どこなんですね。
フレーバー付きの日本酒っていう感じで理解してもいいですかね。
フレーバーというか、作り方としては日本酒の作り方、はい、お米をのそのもろみを作った中にこれはアマオーのペーストミキサーで崩したやつを入れて、さらにシナモンパウダーを入れてるので、もうまさに中にも入ってます。
あ、なんかちょっとシナモンのなんか粉っぽいさがそこに、
ね、ちょっと微発泡なのでかなり飲みやすいのではないかなと思いますが、口に合うかと。
ああ、いやでも甘王もシナモンもどっちも大好きですけどその組み合わせがちょっとピンとこないっていうか、カメラの方にやってるんですね、はい、YouTube の皆さんにしっかり、はい、ラベルを見せていただいて、これどちらで作られてるものなんですか。
福岡
福で、あ、甘王もね、はい、福岡
で甘王もシナモンもどちらも、あの福岡産のですし、
はい、
あのベースになるお米も福岡のものを使う。
取っちゃえばそれ、
はい、蓋開けれますかね。はい、プシュって言わないかな、大丈夫かな。あ、今ちょっとプシュって
言って、
はい、なんかスイーツな感がすごい、あの泡がプシュプシュって出てきた。でもこの組み合わせってこうなんでしょうね、スイーツっぽい感覚なんですかね。あ、ちょっといただきますね。アマオーとシナモンのクラフト酒、初めてです。ちょっと香りはね、あ、そんなにこう普通のちょっとあの発泡日本酒と変わらない感じするけど、ちょっとね、あのかなさんもぐもぐしてていいかな。はい、はい、いただきます。
取れますか。
そんなになんかいちごって感じでもないけど、後味が大人の味だな、これちょっと表現が難しい、
難しいですよね。
甘い
美味しいのは分かるけど、
甘い甘みはあるけれど、うん、なんかこうスイートって感じじゃなくて、
うん、甘すぎずちょっと酸味も、はい、多分そう、いちごと思うんですけど酸味もあって、うん、なんか最後飲み込むとちょっとそのシナモンのスパイス感も
はい、
ちょっと喉に残ったりみたいな、うん、とても複雑で美味しいお酒だと思います、
うん、そうですね、その酸味がこう効いてて、確かにちょっとこうこのクラフト酒っていうのはそのいろいろ まあ、クラフトビールとかね、はい、あの最近人気ですけれど、うん、また何でしょうね、新しい日本酒って感じ で
日本酒の作り方をベースにそのいろんな副原料を入れたりとか、
はい、
ドブロックを作ったりとか、うん、結構今日本各地で新しい醸造所ができてて、うん、どのそのクラフト酒の醸造所もその地元のものを使うっていう傾向にあって、うん、まあ、こう福岡だったら、まあ、その福岡周辺の九州のものフルーツを使ったりとかし、
はい、
あと滋賀にあるドブロックの醸造所は、うん、滋賀産 の, そのお茶を使ったドブロックを使ったりとか、
飲んでみた。
なので結構これから増えていくと思うので、うんうん、もし見かけたら
ね
え、
うん、日本酒とかってあんまりその世代別で言ったらそんなに若者に人気っていうほどでもないと思うんですけど、うん、こういう新しい、まあ、その日本酒をベースにした作り方でクラフト酒っていうのも本当に幅広い世代で人気になりそうですね、う
ん
う
ん、で今回晴れの日っていうテーマだったので、うん、やっぱり日本酒って聞くとちょっと敬遠されちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、こういうちょっと新しいクラフト酒であれば、
うんうん、
あんま普段飲み慣れない人もちょっとじゃあ飲んでみようかみたいな、
そうです、
ね、大勢が集まっても楽しめるお酒かなと、
うん、このボトルもね 500ml でそんなに大きいボトルじゃないですし、うん、ね、ちょっと 4,5 人いたらもう、うん、ちょっといい感じ、うん、ほろ酔いで終わる感じですよね、うんうん、いや本当になんか今日は最高の誕生日だな2回目いった。TBS ラジオからニキが今日のバディのみたらしかなさんとお送りしている明日のカレッジ、今日はご飯同盟の白井のり子さんと白井純一さんをお迎えしています。いやもう本当にいい夜ですね、うん、ごめんなさい、私が勝手にいい夜にしてるだけなんですけどこの明日のカレッジにね、まあ、お二人これまで何度もね来ていただいて本当にいろいろな食材とか食文化について教えていただきましたけれど、本当にまあ、自画自賛するつもりではないですけれど、明日のカレッジいろんなその食べるっていう、まあ、食に関するテーマを扱ってきまして、まあ、過去にはね食べる学部なんていうものも設けてたんですけど、まあ、ちょっと今振り返ってみますと、まあ、精進料理、昆虫食、離乳食、ジビエ、古来種野菜、梅干し、クラフトコーラ、お寿司、日本酒、フグ、蜂蜜、カレー、未利用魚、和菓子、栗、キノコ、ノンアルビールに、発酵食品、バナナなどなどなど、本当にいろいろね扱ってきましたけど、これもうほとんどてかもう全部こう日本でまあ、活躍されているこう生産者さんや、まあ、加工業者さんのねお話だったんですけど、今はちょっとねまあ、一部の諸外国で日本の食材を輸入規制っていう流れになっていますけれど、まあ、それに関してのその賛否というよりかは、やっぱりそのだからこそ日本のその食文化をちょっとこうまあ、大切にしていこうよねとか、もちろん安全安心できるっていう大前提のもとで日本の食をねこう、まあ、生かしていかないといけないなと思うんですけれど、
お二人ますけど、お米に関しては唯一とは言い切れないんですが値上がりをしてないんですよね、
はい、
今ほとんどの食材が値上がりが続いている中、お米だけは国内ほぼ国産、全部国産で自給率も90何パーセントっていう非常に高い自給率を誇っていて、なので本当に米を食べていただきたいっていうのと、うん、まあ、さっきもちょっと今年が猛暑でお米がちょっと大変かもしれないっていう話があって、これからどんどん温暖化が進んでいって、もしかすると今までのように当たり前に食べれない時が来るかもしれないということで、毎年しっかり噛みしめてご飯を召し上がっていただきたいなってすごい思ってます今、うん、もうそれが年々強くなってきてます本当に。
ご飯が食べられないって、そのお米が食べられないってこう全くイメージできない、なんかもう本当にそれこそ戦前とか、もう戦前戦後戦争中っていう以来じゃないですか、そんな危機を持つのって、
うん、そうですね、そう今はもう普通にどこでも食べれる状態なんですけど、うん、まあ、やっぱりこのようにどんどん生産者さんも減ってきたりしたりとか、あとこの気候の問題が出たりとか、いろんな諸事情でもしかするとっていうことがないこともないかもしれないっていうことは、どの食材でもね、
環境問題どんどん変化しちゃ
ってるんで、そうですね、他の食材でもよることなので、今あるものを大事に食べたいっていう、
好きなものは好きだって言ってね、
そうですね、
食べ続けるっていうのは、
私たちの力できることもあるんですけど、できないこともあったりするので、まあ、環境を変えることをね、そんなに一気にできることじゃないので、はい、そういうところはね、大事に食べたいなって、特に日本の食べ物に関しては思います、はい、
まあ、こういうその、まあ、気候変動からの異常気象でね、こういうその生産の危機、まあ、あとその後継者不足っていうのはあると思いますけど、うん、あとその今の時代ってその飽食の時代とも言われるじゃないですか。食べたいものはコンビニとかでもね、もう手軽に、まあ、あのデリバリーとかでも、もうボタン一つで食べれるし、なんかお腹が満たさればそれでいいやって、私自身もそういう時結構あるんですよ。ああ忙しい忙しい、もうおにぎりでもうコンビニでピッて買って食べようっていうなっちゃうんだけど、まあ、もちろんそれが悪いってわけではないんだけど、そのうーん、自分自身の心の豊かさっていうちょっとでかい言葉を使うと、うん、まあそこそこかなっていう気持ちもあったりするんですよね。みたらしさんはなんかこう食に関してそのなんでしょうね、メンタルヘルス的な視点から思うことってありますか？
あの結構皆さん意識されてない部分なんですけど、食べることってすごくこう精神状態と密接に関係していて、それは食べ過ぎてしまうも含めて、うん、なんかいつも美味しいって感じるんだけど今日は美味しく感じないとか、その味をこう味わうとか美味しいと感じるっていうところまで含めて、あと量増えたり減ったりっていうところって、意外と精神疾患のその診断基準の一つであったりとかだったりはするので、まあ実はその自分のメンタルってこうどうしても見えないからわからないっていう方多いんですけど、それが食行動にダイレクトに出てることもあるので、そこが一つバロメーターになってるんだっていうのを分かった上で日々その食と向き合っていくっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。だからさっきそのマインドフルネスっていう話をしましたけど、自分のその口の中に今何が入ってるのか、舌の上に何があってどう味わってどれぐらい唾液が出てて、じゃあそれをこうどう飲み込んでいくのかっていうのを集中するだけでも本当にそれってあの精神的にもこう良くなっていくステップの一つとして利用できることで、だマインドフルネスの一つっていうのは食べることも含まれてるので、なんかそこ意識してもらうと、なんかよりこうセルフケアとか、なんかこうメンタルヘルスケアっていうところが身近に感じてもらえるのかなって思ったりします。
マインドフルネスってこう今こことつながる方法ってよく言われますけれど、
はい、
まさにこう何かこうスマホを見たりメールあのパソコンをポチポチしながら、なんかこう片手で口に突っ込むんじゃなくて、あ今からこれを私の体内に入れて、これが私の血となり肉となるんだなっていうイメージをするのでもね、なんか違うと思うんですよね、うん、まさ に,
本当に、
まあ、今日はですね、晴れの日に何食べるというメッセージたくさんの方からいただきました。ありがとうございます、こちらみーさんからいただきました。子どもの頃たまに食卓に出ていたとんかつ、私は脂身が苦手であまり箸が進みませんでした。そんな様子を見たおばあちゃんは私に特別に大きな卵焼きを作ってくれました。ふわふわで甘い卵焼き、ちょっと端の方が焦げてたりしましたが、私はそれが大好きでした。ことです。あ、てっきりとんかつの話かと思ったら卵焼きの話でした。どっちもいいですね。おばあちゃんがね作ってくれたってこともね、最高ですね。ありがとうございます。
いかがでしょう。はい、チャタンの奥ちゃんさん、誕生日じゃなくても食べたいのが沖縄では超有名なジャーマンケーキです、
うんうん、
チョコのスポンジケーキにココナッツがまぶしてある甘くて美味しいケーキです。ちなみにジャーマンとはドイツではなくアメリカの人の名前だそうです。
あ、
へえ、そうなんですね。
ジャーマンさんのケーキだったんですね。
なるほど、
そうだ、沖縄行ったら食べてみたいです。
いいですね。
こちらアダム13さんからいただきました、子供の頃は晴れの日にごちそうというよりごちそうの日が晴れの日でした。
うん、
今なら晴れの日にはお赤飯が食べたいですね。ささげをたっぷり茹でて豆だらけのお赤飯大好きです。熱々でも冷ましてもおかずがなくても美味しいんですよね。あ、なんかたまになんか食べたくなるんだよな。
お赤飯、私、うん、子供の頃は苦手だったんですけど、大きくなってこう、うん、味わい方が変わる食品の一つです。
お塩をちょっとね、うん、パラパラっとすると違いますよ ね、
うん、違いますね。
お二人にとってなんか思い出の晴れの日の食卓とか、今お二人でこう何かこうお祝いしようって時に食べたいものとかってどんなものですか？
なんか焼肉とかになっちゃうん
ですけど。いいですね。
すぐお肉をね、あの、
ついね、
お肉食べる時って元気だけじゃないといけないじゃないですか。なんかこう、だからもう元気な気持ちで肉食べる人が多いのと、あと
やっぱりおこわとか食べたくなりますよね。赤飯とか、ああいうもち米をなんか食べたくなっちゃうっていうのがあるんですよね。なんでしょうねあれね。不思議なんですけど、
でもなんかすごいこう、なんていうのかな、原始的って言ったらそれですけど、本当になんかこう肉と米だけでもういろいろいろんなものが賄える感じがやっぱりあるんですかね。その本能というか。
そうですね。
こんなものも来ています。新宿パスタさん、晴れの日に食べたいものは旬のフルーツが使われたパフェです。甘いものは幸せな気持ちにしてくれるので、晴れの日に食べてより幸せな気持ちになりたいです。あら、幸せたっぷりですね。
ドクターリトハフさん、我が家では晴れの日にうなぎを食べます。地元諏訪では川魚屋さんがたくさんあって、店ごとにうなぎのさばき方や焼き方、タレの味が違うんです。家庭ごとに好みの川魚屋さんがあるので、川魚屋さんからうなぎのかば焼きを買ってきて、自宅で炊いたほかほかご飯の上にうなぎを乗せて食べるのが晴れの日のおごちそうです。
確かにうなぎは特別感ある。
そうだ、
ね、うなぎもまたちょっとね、年々食べなくなってきてますよね。まあ、大体うなぎとかもね、いろいろありますけれど、本当になんかもう数十、子供の頃食べたものと今食べるものがいろいろ変わってしまってるってのもね、あります。他にもね、あのラジオネームお菓子博士さんからは、すじこ巻き、すじこの醤油漬けを巻いたお寿司の細巻きが、晴れの日のごちそうだったそうで、もう40年以上前ですが、一緒に住んでいたおばが誕生日や小学校の運動会などの時に作ってくれました。私や姉弟の大好物でした、という忘れられない家族の味の話も来ていますが、まあ、そういうなんか自分が子供の頃に食べたものが、今の子供たち、これからの子供たちにも、あ、美味しいねって言えるようなね、そんなためにもやっぱりその食文化だけじゃなくて、こう、まあ、気候変動を含め、こう環境を守っていかないとね、成り立たないと思いますが、ちょっとお時間が迫ってきましたが、本当に今日はね、ちょっと明日のカレッジ、ちょっとまあクローズに近づく中で来ていただいて、
ね、本当に寂しいですよね。びっくりしました、ニキさんツイート。
あー、もう、はい、なんですけれど、ちょっと心もお腹も満たされた夜に、はい、私はなっておりますので、はい、今まで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、のりこさん、純一さんの書籍、ご機嫌な晩酌、家飲みが楽しくなる日本酒のおつまみ65、こちら好評発売中となっておりますので、ぜひね、ご飯同盟さんのご本や活動チェックしてみてください。公式サイトや旧ツイッターの X、 インスタグラムもあるそうです。トゥデイズクラスは食べるについて、炊飯系フードユニットご飯同盟の白井のりこさん、そして白井純一さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これ残ってる具材はこのままスタッフと一緒に
置いておい
て、美味しくいただけますかね。ありがとうございます。
もちろんです。
みたらしさん、よかったね。
いろいろ楽しんでください。
ありがとうございます、
は
い、
ね、これがちょっともう少し続くので、ね、はい、もぐもぐできませんね。はい。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。